歌う水道屋さん始まります。この番組はカラオケ愛好者のバイブル、カラオケ伝言版 e ボイス、曲数ナンバーワンカラオケ、ジョイサウンド F1 のエキシング、作ってワクワク、使ってワクワク、オリジナルノートのパイオニア e ファクトリーの提供でお送りいたします。はい、というわけで始まりました、歌う水道屋さん、ラジオを聴きの和歌山の皆さん、そしてインターネットラジオでお聴きの全国の皆さん、こんばんは。1週間のご無沙汰いかがお過ごしだったでしょうか。今夜も30分間歌う水道屋さんお楽しみください。新型のライター平田明夫でございます。というわけでございまして、皆さん、連休真っ最中でございますよ。5月の4日ということでございましてですね、海川山に行かれている方もいてると思うんですが、今年はですね、僕はこの4日はですね、野崎プロレスのですね、イベント、ね、あの野崎にですね、野崎観音という大阪に大東でなんですけどね、そこに野崎観音という、とこがございまして、そこのですね、大阪プロレスね、野崎プロレスというのを今日はですね歌ってまいりましてですね、2曲ほど歌ってきましたが、もうそれは盛り上がりましてですね、盛り上がって盛り上がって、もう収拾つかないような感じになっておりますが、今日はですね、何回目なんかな、もう2回目3回目ぐらいかな、2回目かな、お友達でございましてですね、僕の大好きな、まあ、占いというか統計学というか、本人さんはどうね、考えておられるのか、ちょっと今日は深くですね、聞いてみたいと思います。ISD個性心理学協会大阪支部長中川ゆりさんです。どうもこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
前回ね来ていただいた時は、はい、僕の家族をいろいろ占っていただいて、
はい、
これで僕はそっと食卓のところにピッて置いといたんです、
はいはいはい、
やっぱりそれぞれ見て、わ、当たってる、気持ち悪と
気持ち悪
いや、でもそれは当てられたらやっぱり怖いよね。あれは生年月日と名前でしたもんね。
そうですね、はい、生年月日だけなんですよ。
生年月日だけかな、
はい、お名前は、うん、はい、一応分からなくなるのでね。
あ、そうかそうか、
はい、そうなんです。
あの時は、はい、動物、
はい、
動物占いという。
そうですね、元は動物占い、う
ん、それを今中川さんはアレンジしているという。
アレンジと言いますかですね、協会が、ISD 個性心理学協会と、はい、あと子育てカウンセラー協会、
うん、
そして綺麗デザイン協会とこう3つに今分かれてまして、
はい、
同じ ISD ロジックを使って、こう使っていただく方に使いやすいような形でご提供してるという形で、う
ん、それもうちょっと詳しく言ってくれないですか。今のその動物占いみたいになると、
はいはい、
あと、
子育て
のお母さんが、
はい、お母さんたちがやっぱり分かりやすいようなこう表現にしてるので、うん、褒め方とか叱り方とか、はい、
これ大事よな
大事ですよね。
これだって僕らでもそうですもんね。怒って育つ、怒られて育つことを、はい、褒められて育つこと、
はい、
あるでしょ。
そうですね、
そういうことでしょ。
そうですね、
だからこの子にはどういう怒り方をしたら伸びるかっていうことを指導してあげる、
ね、はい、人前で叱らない方がいい子もいるので。あ、
これね、
はい、
人前で叱らない方がいい子の方が多いんちゃいますの。
あ、でもその場でやっぱり言ってあげないとわからない子もいるじゃないですか、うん、どうですかね。
ちょっと戒め的な感じ。
戒めっていうか、まあ、その瞬間に、
うん、
もう悪いことした時に起こるっていうか、う
ん、まあまあ、それがたまたま人がいてるかいてへんかっていう話であって、
はい、
その時に瞬時に起こってあげるってこと。
あ、そうですそうです。その時にちゃんとダメなことはダメですっていうことを伝えてあげる、
うんうんうん、
でもそれが人前だとやっぱりプライドが傷つく子がいるので。
わあ、それでも大人もそうや
ん
ね。
大人もそうなんですよね、うん、はい、
うん、
だけどそれがお母さんとお子さんのタイプが違うと、
うん、
やっぱりこう分からないので、
うん、
お母さんは自分がね、いいと思ったことを教えるし、
うん、
そうしますよね、
経験からね。
経験から、はい、うん、もちろんそれは間違ってないんですけれども、うん、やっぱりタイプが違うと、
うん、
お子さんに伝わってないことが多い。
はあ、 それは何、言葉の選び方じゃなくて、
言葉の選び方もそうですし、うん、話す順番もそうですし、それはあの会社の上司部下も一緒ですよね。
うわ、これでも僕もそういう仕事でね、はい、まあその人と絡む中で、
はい、
やっぱりこうあってほしいよなとか思う時、
はい、
あるでしょ。
そうですね、
でもなかなかね、もう大人同士は言いにくいですわな、なんぼ僕社長でも。
どんな時に言いにくいですか。
あのね、うん、どんな時に、
どんな時
で僕ね、
はい、
そのこうしてなみたいなことで言うんやけど、
はい、
もうちょっと深く言わなあかんところあるよね。例えば、はい、もうちょっとその人のまあなんていうか、ああ個性に関するもんとか、
うんうん、はい、
それ顔色見ながら言うこと言うんですけど、もちろんね。
なるほど。
だけどね、はい、まあ経験値も僕は、まあ、時間長いので社長歴がもう二十何年、
はい、
さあね、なんかこう例えばご飯食べに行くときにちょろっと言うとか、
はい、
ちょっとこうボーナスの支給の時にちょろっと言うとか、
はい、
どっちか言うとその言われる本人もちょっとテンション上がり気味の時にちょっと言おうとしてるんですよ、
はいはいはい、
まあ日々もちろん言いますよ、そんな毎日毎日ボーナス出してないですからだけどまあちょっとなんか、あ、気分が高揚してるなとか、今日はちょっと機嫌いいよなっていうか、いうのを顔色見ながら言うようにしてるんですよね。
なるほどですね。
ちょっとこう、はい、まあ指導っていうか言う時はね、はいはい、これねだいぶ僕ちょっとまあ大人になったのかなんか知らないけど、年取ったのか知らないけど、だいぶちょっと我慢、
はい、
急にポンって言わんずに、
はい、
我慢できてワンクッションツークッション置いてから言うような感じになってきたんですけどね、今やっと53歳にして。
あのポンって言うタイプですか。
僕はね、いやポンってもともとは言うタイプやだと思うんですよ。
そうなんですね。
だけどちょっともう、うん、ちょっと今日はやめとこうとかね。
なるほど。
もうだから僕自身はしんどいですよ。
そうですよね。
ポンってやっぱ言えないから。
そうですよね、
うん、だからそのポンというにはやっぱり日頃からの人間関係を、まあ、作っとかなダメだし、
まあ、
でいくら人間関係できてても言い方によってちょっと腹立たれるっていうのもあるんかもわかんないしね。
そうですね。なんかあの、うん、はっきり言った方がいいタイプの方と、
うん、
なんでそうなのかを説明した方がいい方と、
そうやね、そっちの方が多分多いと思う。
あ、そうですか。
僕そう思うわ。いや世の中見てて、
世の中、
うん、いろんなお付き合いさせてもらってる人を見てて、
はい、
その例えば位置を聞いて銃を知るとかあるじゃない、
はい、
でそういう人って割とまあ割と少ないと思う僕でやっぱりなんかこう人って経験して、
はい、
例えば失敗して頭打ってじゃあって反省をもとに、うん、こう修正できる人の方が僕は多くて、
はい、
人の振り見てパーンって、あの自分に置き換えて、あ、これはこうやからこれはやめとこうっていうような人の方が僕少ないと思う。
ああ、そうでしょうかね。
俺の周りだけ。
いえいえ、そんなことはないと思う、
ね、思うんですよ僕はね。
ああ、なるほどですね。
どうなの、すごい今日僕言葉選んでますけど。
なんで、うん、どうしてかがわからないと、
うん、
前に進めない方、
うん、
で世の中の大多数がそういうタイプかというと、うん、一応統計学上はそうでもなくて、う
ん、ないの、うん、で今ちょっと世の中の方で統計学的にはどんな人口が多いの。
人口というかですね、
うんうんうん、人種というか種類、
1から10まで話したいタイプの方は、
うんうん、
まあ 35%、
うん、話したい
し話して
されたい、
どっちもですね、うんうんうん、ご自分が話すときも1から10まで喋るし、
うんうんうん、
1から10まで言ってもらわないとわからないから、
うん、
仕事もお仕事もそこの1から10までがわからないと進みにくい、
うんうん、
でも結論から言ってほしい人が4割、
うん、
ポイントだけでいい人が25% みたいな、
うん、まあ、ほんならポイントだけいいっていう人はもうそこまで言うなみたいなことですよね。
そうですね。
逆に言うと
そんなにたくさんお話いただかなくても、
うん、
分かるよっ っていう方たちっていうのが、
う
ん、
そういうことですね。
そうそうそうですね、うんうん、
はあ、
その方の相手の方のタイプが分かると、うんうんうん、コミュニケーションすごい取りやすい。
あ、それは前回教えてくれたよね、
はい、
だから会社でこういう人が欲しいとき、ね、
そうですね、
こういう戦力が欲しいとかね、
はい、どういうタイプの方が欲しいか、
そうですね、
ポジショニングですよね、
ポジショニングね、
どこのポジションの方が欲しいかによって、うん、来ていただく、こう採用がね変わりますよねっていうお話を多分前回、
そうです、それは聞きましたよ、
はい、覚えていただいてありがとうございます、
はい、覚えてます、覚えてます、はい、はい、うん、
なんかそんなようなことが分かるかなっていう、
今言ったのは、あ、はい、全部喋ってほしい人何パーセントって
30?35%、
うん、ほんでもう次は
結論から言ってほしい、
うん、結論から言ってほしい、アメリカ式ですよね、
40% アメリカ式、アメリカ式ですね、
せっかちなんかな、ちょっとよ、もう結局どうなみたいなことでしょ、
そうですね、
うんうん、
でもそういうその方たちはそれが分かりやすいっていう特徴なので、うんうん、どっちがいい悪いではないから、うん、でもさっきの1から10まで言う人と結論から言ってほしい人では話が噛み合わないですよね、
うんうんうん、噛み合わないそうやな、
噛み合わないですよね、うん、きっと、
だから1から10まで言う上司で、
はい、
もうそんなんそこまで言わんといてくれっていう部下では、
はい、
これ一番パターン的にあかんよな、
あかんことはないですけどね、
だって上司は言いたがるんやから、
はい、
ちょっと座れやってここ座れ、とりあえず座れって言ったって、もう部下はもう分かっとんねん、うざいやんけみたいなことのことでしょ、
はい、まあ、結論だけ言ってくれたらいいのになって心の中で思いながら聞いてる感じですかね、
うんうん、ほら一番あかんパターンやで、それほな逆に、
はい、
上司がちょっとしか言えへんかって、
はい、
部下が、
はい、
理解しづらい、これもあかんよね、
それでいくと多分部下の方が最初は、うん、これってなんでですかって、
う
ん、多分聞いてこられるんですけど、
聞く聞く、
でも上司の方がだんだんめんどくさくなったりすることがあるとすると、うん、もう聞かなくなるんですよね、それが親子関係でも多分出てきませんか、
出てくるわ
子供さんもやっぱり最初は聞くけど、うんうん、答えてくれないパパとママには、うん、あ、もう聞いちゃダメなんだって思ってやっぱり大きくなるんじゃないかな、
今それ中川さんに言われてちょっとドキッとしたけど
、はい、
俺子供に対しては言いまくるわ、
言いまくる、
1から10まで言うから、
あ、そうですか、
シュッて逃げていかない、うん、それそうやわ、家族で行くと、
はい、お子さんのタイプがもしかしたら違うのかもしれないですよね、
うん、そうやな、
違ったような気
がしますね、俺間違え
てるんだな、あ、間違ってはないですよ、うん、でも
でもね、僕のね、はい、僕にそうやって言う実は先生がおって、
はいはい、
ボーカリストの先生、ボイトレの先生が師匠って、はい、師匠はね、
はい、ひら
ちゃんねって絶対子供ってね、
はい、
もう邪魔くさがってあんたが逃げたらダメよって、
うん、
どんどんどんどん嫌がられても行くのよ親は、
はい、
って言われるのね、
はい、
それを言われてるからちょっとやっぱり言っちゃうよね、くどいぐらい、ちゃんと、はい、ちゃんと片付けんねんそこはみたいなね、
はい、
うん、だって結果的にうざがられてるね、
そうでしょうかね、
うん、多分
だから片付けるときに、うん、なんで片付けないといけないのかが知りたいお子さんと、
うん、
片付けるっていうことだけ分かればいいこと、
うんうん、
なんか気分でね片付けするしないがあること多分いるので、
いてるね、
なんかその辺ですよね、それが分かってたら多分声かけ一つでこちら側も多分イライラしなくていいし、
これでもな世の中に中川さんみたいな奥さんやったらみんな家庭うまいこといくよな、
そうでしょ
う
とか
絶対いくと思うわだってそこの問題が結構多いもん、
あ、例えば、そうですね、は
い、なんや聞いてほしい奥さんと、
うんうん、
俺しが仕事で疲れてんねん、もう帰ってきてまでぐじぐじ言わんといてって、俺会社で上司にいつも言われんのにっていうカップルは奥さん言わなくなるよね、はい、
そうですね、言わなくなるでしょう、ね、う
ん、で聞いてもらったらだけやのにと、
そうです
ね、女性なんか結論なんかいらないと、はい、聞いてもらうだけでいいねんっていう方が多いらしい、
よくある話ですよね、
ですよね、
はい、
でこれかってそういうことの、まあ、2人が合ってないわけでしょ、
そうですね、
うん、
だからご夫婦も長いとだんだん諦めてくるっていう、
うん
う
ん、 でもこれ逆やったらどうなの、例えば奥さんが聞いて聞いてって言って旦那が鬱陶しがりやと、うん、じゃなくて今度旦那が褒めてほしいタイプの旦那、
褒めてほしいタイプ、
うん、はい、聞いて聞いてって俺こんなん頑張ってんねん会社でって、もうちょっと今洗濯も畳んでんねんからってなるとまた旦那テンション下がるよね、
多分帰りたくなくなるかもしれないですよね
せやな、
なんとなくですね、
そこら辺は、
はい、
中川さん相手見分けるのうまいもんな、
見分けるというか、うん、はい、そういうタイプなのかなってこう最初はね、うん、こう観察する、
例えば彼氏さんがいてるかいてないか僕知らないですけど、
はい、
そういうのと今まで成功事例みたいなのある、やっぱ、あ、
失敗事例の方が多いですよね、
多いでそれはあなた失敗してるの、
あの、うん、これを学ぶ前にね、いっぱいこう失敗をしてる、
学んでからの確率は結構上がってきた、
学んでからの確率、
男、まあ彼氏でなくても、はい、そのまあ取引先の男性とか、
はい、
あ、こいつこういうとこやったらうまいことハマってるな、はめれてるなみたいな、
あ、こういうふうにお話しした方が分かってもらいやすいなは、うん、やっぱりそれはあります、
はあ、
メールとかもよくありますもんね、
うん、
メールとかもそのまんま出るので、
そうやね、
はい、
あのね、まあ、ちょっと話飛ぶけどね、今日ちょっと中川さん、はい、まあ、その心理学占いのそういう、まあ、あの専門家なんだけど、
はい、
まあ、ちょっといろいろ僕投げさせてもらう疑問をね、
疑問、はい、
あの最近ねメールで今ちょっとあの感じたんだけど LINE が減ってんじゃないですか、
はいはいはい、
で LINE とかは結局その、はい、まあ普通人が会えばまず、あ、おはようございますから、はい、どうですか最近とかいう、まあ、あの趣旨と違う、
はい、
ちょっとまあイントロダクションをしますよね、
はい、
とか LINE っておはようもなくて今どことかね、
はい、
なんかなるじゃない、
はい、
でそれ僕らでもそういうちょっとあかんなと思うんやけど、はい、おはようございますいつもどうもとかって書いて書く相手と、
はい、
もういきなり、
はい、
どうどこなんとかね、
あ、はい、
ね、ね、何すんのとか書く、
はい、
LINE で、
はい、
これ今の若い子って、
はい、
そういう傾向に多分あるんですって、
あ、なるほど、
だから、はい、ショッピング行っても例えばあの、あ、できませんとか、
うーん、
で僕らやったら、あ、できない理由、あ、申し訳ございませんって、これお客様一人に1点とさせていただいてますとかね、
はいはい、
そのなんかこうちょっとと申し訳なささをちょっと盛り込みながら、
はい、
相手の怒らさないようにしながら、まあ、ことを言葉を進めていくんだけど、今の若い子って LINE 族だから、
LINE 族
いきなり、うん、あ、無理ですとかなんで無理やないよって
なるほどです、ね、
てかいうのでトラブルがいっぱいになるんだけど、これってね、
はい、
どういうふうに、まあ、社会ってね、
うん、
どう対応していったらいいわけなんですかね、もうこれそういう若者に、
若者にコミュニケーションが取りにくいってことでしょうか、うん、
でしょうね、
ね、
だから普通彼らからすると、若者からすると、え、なんで怒ってんの、
まあそうですよね、
だけど、うん、年配の人たちからするとなんやねん客やぞと、いきなり無理やとか、なんやねんその言い方みたいなところの、
はい、
あの言葉のギャップみたいなのがあって、
確かに確かに、
それって大人の僕たちがそこを理解していく、はい、いかなあかんわけ、
ああ、なる、そうですね、
それしかないよね、向こうから理解させれないもんね、
あ、
どっちが寄っていくかやったら僕らよね、
まあ、寄っていきやすいの私たちの方ですかね、
うん、ですよね、その辺ってどうなんですか、その心理の勉強とかいう意味では
どうでしょう、 LINE も、うん、まあ、メールとかその、うん、メッセージのやり取りっていうところのことで考えると、
うん、
タイプに分けることはできるんですけれども、そもそものコミュニケーションってなると、うん、どうでしょうね、本当にこう信頼関係作りにくいとか、
うん、
やっぱり会話が続かないとかなんでしょうかね、どうなんでしょう、うん、そこら辺はどういうふうに感じますか、社長。
だから僕からすると、まあ確かに、まあ、個性も、まあ、統計学で見なあかんねやろうけど、なんかちょっと違う要素が、
うん、確かにそうでしょうね、
なんかここ何年かで、例えば、まあ、一人っ子っていうのも、
はいはい、
僕一人っ子なんですけど、
あ、そうでしたね、
僕ね、やっぱりね、社交的に見えるでしょ、
社交的じゃないんですか、
僕ね、
すっごい社交的だと思います。
疲れるんですよ。
あ、まあでも、あ、
一人っ子ゆえのね、疲れるのが
一人っ子ゆえの、
うん、疲れるんです。
なるほど。
人がいっぱいおったら
気を使われますもんね、
うん、でおいでおいでっていうのは気やすく言えるんです、
はい、
言えるんだけど最後までフォローできないんです。
あ、そうなんですか。
長い時間
あので
僕が先にもうぐったり寝てるとかね、
はい、
友達遊びに来てんのに僕だけもう風呂入って寝てるとかね
そうなんですね、
うん、だからね、そういう一人っ子とかいう要素もあるし、
はい、
それと離婚されてるカップルも最近家族多いでしょ。
多いですね、はい、
そういう要素も人の、まあ、言うたらパーソナリティ形成するのに、
うんうん、
もうだ大きい要素なのかなとかね。
あ、そうですね、離婚もなんか普通、普通っていうか、
うん、もうでも普通でしょ、
ね、昔はなんかね、
うん、なんかこう隠れてちょっと言いにくない、言いにくいねんっていう話があったんだけど、
ね、
はい、今×3とか平気で、
そうですね、
バツ、え、×3 みたいなで ×1 ぐらいではもう今何にも感じない。
あ、確かに確かに確
かに、うん、×2 でもまあまあありかなみたいな。
そうですね、
×3 になられるとさすがにちょっと人生ちょっと お話ししてって興味出るけど
なるほど、
うん、
はい、
あのこの例えば中川さんやっておられる、
はい、
この、まあ、その相手によっていろんなパターンで、
はい、
まあ、お勉強してもらうということなんですけども、
はい、
まあ、その原型が動物占い、
はい、
前僕トラでしたね。
そうですね、トラです、う
ん、でそれと、まあ、原型を同じくして表現の仕方が変わるのがこれが
今、ビジネスのシーンで使っていただきやすくしているものと、うん、はい、はい、あとさっきお話しした子育てというところで、
うん、この3つの3本柱っていうか使っていただける
のと、
相手によってこう変わるという、
はい、そうですね、どのシーンで使っていただくかによって使っていただきやすくしているっていう、う
ん、ということですね、
はい、
で、この真ん中の僕はこれ今日初めて
で
したよ
ね
色はね、はい、
あ、そうですね、色は初めてですね、
でこの色を分かることによってどういうメリットがあるんですか、
はい、例えば、うん、自分の魅力を引き出しやすい、
うんうん、色
とか、
うん、
はい、あとは人生の流れ、リズムっていうのがあるんですけど、そのリズムに乗りやすいとか、
うん、それを色をどっか差し色にするとかいうことですか。
そうですね、色を使うことによって、うんうん、やっぱりこう色の影響を受けるっていう、
うんうん、はい、
はい、そこが統計学にプラスされた、うん、まあ、色のその力というところが、
僕の生年月日で色は、
はいはい、
何、
ブルーグリーン、
ブルーグリーンで今着ておられる感じの色。
あ、そうですね、なんとなく。
あ、おい、ちょっとでも待って、それね、
この
色、昨日、
はい、
昨日ね、
はい、
僕服買うのでね、
はい、
その色ってまず買わないんですよ。
あ、なるほど、
買わないんですよ、
はい、
僕このグレーとかね、
はい、
白とね、
はい、
それとまあ黒っぽいのとかね、で赤も好きやったんですよ。
あ、赤ね、よく聞く、ね、
ところがね、僕、はい、昨日バーゲンに行って、
はい、
その色の T シャツを買おうと思って握りしめてレジまで行ったんだけど、
はい、
同じ要はデザインの白に変えたんですよ、
はい、あら、あ、そうなんですか、
ええ、今年はそれなんかなって僕ちょっと思って、今まで着てない色を買おうと思って、
はい、
握りしめでレジまで行ったんです。
レジまで行ったのに
最後入れ替えたんです。
なぜ最後入れ替えちゃったんでしょうか。
それはやっぱりそれやったんや。
そうですね、ブランドカラーっていう、
うん
うん、もともと持っている、
うん、
社長の、
うん、
ブランドカラーが、はい、まあ、そのブルーグリーンっていうところなので。
そうなんや、僕、まあ、赤ばっかり持ってたんですよ。赤テンション上がるから。
あ、それはそれで全然使っていただいて OK、
うんうんうん、
ですし、
うん、
今年で言うと、うん、マゼンタがいいかな。
僕、
はい、
ちょっと待ってください、マゼンタって何色あ、おエンジ、
あのプリンターの、
うん、赤やな。
あ、そうですね、あれあれ、
プリンターで言うちょっとピンクの濃いみたいな。
あ、そうですね、
あ、ほう、はい、ちょっと心当たりありますよ。
ありますか、まあ、その流れに乗りやすいのは、
うん、
ためにその色を使ったり、自分の魅力を引き出すためにその色を使ったり、
うん、あ、そうな、
例えば今一歩踏み出すためにこの色みたいなのも分かってくるんですけど、
僕ね、なんか今まで色、はい、顔に一番似合う色って、顔の色に合うやつが、
ね、はい、
色診断みたいな、
パーソナルカラー、
パーソナルカラー、はい、あれ僕秋や言われたんです
あ、タイプがね、
だから、はい、まあ演じとかね、
あ、はい、
本とかね、
はい、
で僕それを元に結構それにこだわってた時期があって、
はい、
で本当は僕ずっと赤色やったんですよ。僕の運命色なんかなと思いながら赤大切にしとったんだけど、それを言われて、ちょっとまあ年も53だからあんまり赤も濃い赤もねあれやからいうことで、ちょっとエンジ系を買ったりね、もうもろ影響されてるやろ俺。
そう本当ですね。
ほんでそれを今年は買いかけた、昨日
ね、たまたま昨日
それでも買っとかなあかんべきやてんな。
まあ嫌じゃなかったらぜひ取り入れていただいて、
でもどうなんかなって、このおっさんがね、その、はい、結構そんな華やかな色ありなのかなっていう、
全然ありです、ありです、
ありですか、
はい、
ちょっと挑戦してみようかな。じゃあ
ぜひ、
ちょっとごめん一回だけこれコマーシャルだけ入れさせていただいて、はい、よろしいですか。
はい、お願いします。
はい、
でまたシップをし
歌う水道さんは元気な放送局 FM マザーシップよりお送りしておりますというわけでございまして、今日はですね中川、ゆりさん、
はい、
ね、来ていただいております、
はい、
なんかもうすごい楽しいお話でございますが、
ありがとうございます。
ごめんなさい、もうあとね、
はい、
1分ちょっとなんですよ、
はい、
なんか宣伝しといてくれへん。
宣伝、
うん、ね、もう好きなに宣伝していいよ、言ってって、うん、
はい、
なんかあの講演とか講義とか、
うん、今すぐ決まってる
んですけどね、まあ、来週もう一回来るからな。
そうですね、うん、来週ちょっとまたね、うん、ご紹介させていただけたらと思いますが、うん、まあさっきお話ししてた色っていうところでは、はい、色の強みをやっぱりちょっとね皆さんにお伝えしながら、うん、統計学をしっかり使っていただくと、うん、未来を自分の理想の未来を描いていけるっていう、ここをですね今年はしっかりやっていきたいと思ってますので、
うん、OK、 僕、はい、だから入門します。
はい、ぜひお待ちしてます、はい、
来年っていうか、まあ、今年から僕は来年にかけて何かこういい運気になるんですね。
そうです、そうです、はいはい、
それとあと大殺界の意味というのをね、
大殺界ですね、
はい、来週ちょっとしてもらいたいなと思います。
はい、
はい、中川ゆりさんでした。おやすみなさい、
ありがとうございます。
水道屋さん水道屋さん水道屋さん水道屋さん。